第2回というか、まあ、トータルでは、まあ、第 何回かな、もう60回70回いってるかな、一人暮らし編の第2回、早速もう連続で喋ろうと思うんですけども、まあ、1回目は料理ということで、2回目はじゃあ何しようかなと思ってたんですけれども、金魚ですね、金魚を今2匹飼ってまして、それについて付随していろいろと話したいことがあります。今日、まあ、時々だが実家が近いからよく荷物取りに帰ったりするんですよね。あっちに置きっぱなしできたものとかがありまして、で普通引っ越しする時って実家はある程度整理整頓して一人暮らしってするもんだと思うんですけど、何せ家が近かったし、引っ越し業者に頼まずにもう最低限のものを運んで自力で引っ越しをしたので、もう部屋がぐちゃぐちゃの、もう当時ほんまに自分が住んでたままの状態で帰って、ほったらかしてきてしまってるのがありまして、時々実家に帰るともうだからもう汚いんですよね、部屋が。で読みかけの本がその辺にバンバンバンって散乱してたりとか、ほんでまあ一人暮らししてそれも気づいたんですけども、そうやって読みかけの本が散らばってて、ほとんどちゃんと全部最後まで読破してない現実に気づいたり、まあちょっとほこりかぶり始めたギターだったりとか、書きかけの絵とか、なんか全部やろうとして途中で止まってるものばかりが自分の部屋に、今実家の部屋にもう時が止まったように、もう本当に死骸ですよね、死骸が散らばってるっていうことに、こんな死骸の山の中で私は生きてたのかって思って、すごいそれに気づいてゾッとして、本当部屋ってその人の全てが出てるなって、すごい今までの自分を客観的に見て、なんかもう分かってたんですけど、改めてすごい自分の継続性のなさ、もう不甲斐なさに、もう打ち落とされる感じですね。もうずっとこれは大学の時からね、もう先生にダメだ、一番ダメだって言われてるところだから、もうひしひしと、もうほんまにその通りやなって、もういつもいつも思うんですけど、まあ25歳になった今でも、うん、もうすごいそういうことを考えますね。多分今がラストチャンスで、30になったらもうそこからは次の段階だと思ってるから、30までに何か一つその散らばった本を一つでも読むとか、なんかこうあの死んだ部屋から今新しい部屋に移って、そういう、まあ、蘇生させたいというか、まあ、このレジオもそうですけれども、何か一つでも生きた証というか、そういうのを残して、まあ、その続けること、何かを一つ完成させる、完結させるっていうことをちゃんとできる人間になりたい、はい、なりたいってすごい改めて、もう、ま、何回思ったか分かんないけど、また今回もこの一人暮らしっていうのをきっかけにすごく思いました。で、まあ、そこと金魚が何がつながってくるのかっていうんですけれども、で金魚を去年から飼ってまして、だから去年っていうと一人暮らしする結構前から、去年のちょうど1年前くらいかな、5月6月ぐらいから飼い始めまして、2匹私の一番好きな金魚の種類であるタンチョウですね、体は白くて頭だけタンチョウヅルのようにぷっくり赤い、すごい可愛い体型オランダ獅子頭型の金魚なんですけれども、それを2匹飼いまして、最初はあの30センチキューブの水槽に飼ってったんですけれども、でだんだんとね、やっぱりなんかいつも金魚を長く飼うことが、中高の時は結構 1,2 年飼えてたんですけど、最近1年未満で絶対死んじゃってて、なんでだろうって いつも思ってたんですよね。なんでこんな長生きさせてあげることができないんだろうと思ってて、でちょうどそのワンちゃんがちょっと体調悪くなってる頃に、金魚もなんかね、やっぱ体をその砂にすりつけたり、これが結構ね、やっぱちょっとやばい合図なんですよね。でちょっとぼーっとしたりとかして、そういうのはね、だんだん分かるようになってきたんです。その金魚がちょっとやばいなっていうのが、そのほんと些細なことなんですけど、やっぱね、なんか生気を感じないっていうか、やっぱね、金魚にも気持ちっていうのがあると思ってて、なんかそこでぼーっとしたりとか、なんか意識が遠いところにある、こいつあるなっていう、ちょっとやばいなっていうのは分かるようになってきてて、そういう状態になりそうだったんですよね。でもなんか、なんでか水も変えてるし、ろ過器もあるし、餌もあげてるし、なんでかなって思ってて、でちょうどその後で金魚が、まあ金魚じゃない、あのワンちゃんが死んで一人暮らしをしようってなって、で金魚も運ぼうってなったんですよね。それはで、あ、90センチの大きな水草水槽もあるんですけど、まだそれは実家にありまして、引っ越し業者にちょっと頼まなかったので、ちょっと一人暮らしの部屋に60センチを置くか、ちょっと90センチ持っていくか今は悩み最中なんですけれども、とりあえず金魚は持っていこうということで持ってったんです。バケツに金魚入れて30センチ水槽も持ってって、でまあ車の中でね、揺られながら金魚運んできて、で置いたんですよね、バケツ。ほんなら一匹プワーって浮いてて、あーもう、あやってもた、死んでもたと思ったんですけど、まあなんとか生きてて、でもね、プカーって浮くってもう末期症状やので、すごいショック受けてたんですよね。なんかいろいろ衝撃、多分かなりストレス受けたと思うし、移動で悪いことしたなと思ってて、でもうそういう時は暗くしてじっとさせるのが一番だと思って、3日3晩もう何もあげずに、ただひたすらブクブクと、させて真っ暗にしてバケツの中で過ごさせたんですけど、そしたらなんとかまあ生きてたのでよかったと思って、で今は、現状としましてはホームセンターで大きな、ほんま水蓮鉢を安く買い買ったかったんですけど、まあ大きな、どれぐらいなのかな、これサイズ60センチぐらいかな、直径ぐらいの水蓮鉢のような陶器の重いやつ買って運んで、でその中で今飼ってます。でその死にかけた一匹もなんと今すごく元気で、もうほんと可愛いです。めっちゃ大きくなって、こんだけ可愛いものかって感じなんですけど、でその水蓮鉢みたいなところで飼ってるので、一応水草は入ってるんですけど、やっぱ毎日水替えは必須ですね。で毎日水替え必須で、あの糞取りも必須で、そうやって毎日ちゃんと水替えて糞取ってって初めて気づいたんですけど、金魚ってもうめちゃくちゃ糞しますね。めちゃくちゃ大量の糞をする、本当にびっくりするぐらい。だから一日ちょっと水替えしないで糞取らないだけで、その水をパーって替えの水を入れたらふわーって黒い糞が大量に舞いますからね。でやっぱり30センチのキューブで飼ってた時は毎日水替えとかしなくて、砂利をそこに敷いてたので、これ砂利の中にとんでもない糞の量が多分溜まってたと思います。これはそれにちょっと驚愕しましたね。ですぐやっぱほんまに最低でも3日に1回は水替えてあげないとすぐ汚くなりますね。金魚って体から粘膜的なものが多分出てたっていうのを聞いたことがあって、金魚の業者さんに。だからすぐ替え汚くなるから、でもそんなに水を全部ドバって替えちゃうとそれにびっくりして死んじゃったりするので、本当に繊細で手がかかる生き物なんだなっていうのを改めて思ったんですけれども、今んとこもで久しぶりに1年超え果たしてまして、なんとなくね、やっと金魚を長期飼育できる自分っていうのを確立できたっていうのを最近実感してます。これはそのね、何もかも死骸にしてきた私にとって一つやっと身についたこの継続スキルなのかなと ちょっとすごく嬉しいです。はい、っていう喜びが2つ目、料理と金魚でした。次は何喋ろうかな。まだ続きます。バイバイ。